本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は使徒の働き第5章の17節から26節、第5章17節から26節。使徒の働き第5章17節から。17節から26節です。そこで大祭司とその仲間たち全部、すなわちサドカイ派の者は皆妬みに燃えて立ち上がり、人たちを捕らえ留置場に入れた。ところが夜、主の使いが牢の戸を開き、彼らを連れ出し行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさいと言った。彼らはこれを聞くと、夜明け頃宮に入って教え始めた。一方、大祭司とその仲間たちは集まってきて、議会とイスラエル人のすべての長老を招集し、人たちを引き出して来させるために人を獄屋にやった。ところが役人たちが行ってみると、牢の中には彼らがいなかったので引き返してこう報告した。獄舎は完全に閉まっており、万人たちが戸口に立っていましたが、開けてみると中には誰もおりませんでした。宮の司祭長や祭司長たちはこの言葉を聞いて、一体これはどうなっていくのかと人たちのことで討伐した。そこへある人がやってきて、大変です、あなた方が牢に入れた人たちが宮の中に立って人々を教えていますと告げた。そこで宮の司祭長は役人たちと一緒に出て行き、人たちを連れてきた。しかし手荒なことはしなかった。人々に意して打ち殺されるのを恐れたからである。皆さん、今日のこの箇所を読んでどういうシーンを思い浮かべられますでしょうか。どういうふうにしてやったんだろう、そんなことってあるのかなっていうふうに、まあ思われた、まあ普通思うんじゃないかと思います。しかしですね、私たち見つかりって言葉を聞いてどういうイメージを持っていますか。見つかりと聞いてどういうイメージを持っていますか。羽が生えてると思う人どのぐらいいますか。羽が生えてると思う人はどのぐらいいるでしょうか。羽は生えてるんでしょうか、生えていないんでしょうか。ヨーロッパの画家たちがですね、描いた見つかりの絵はもうほとんど全部羽が生えてます。例えば、ヤコブとですね、組打ちをした見つかり の背中にも羽が生えてますね。あと、マリアのところにやってきた見つかりにも羽が生えているし、クリスマスの時に、羊飼いのところに現れた、見つかりたちにも全部こう羽が生えてますが、見つかりには羽が生えてるんでしょうか。いや、実はですね、聖書の中の見つかり、聖書の中で見つかりと言われる人たち、人じゃない存在にはですね、羽が生えてるとは書いてないですね。だからここでですね、主の使いが牢の戸を開きといったときに、天からですね、羽を生やして天使がパタパタパタパタパタと降りてきて戸を開けたという、そういうことではないわけです。どういうふうなことが起こったかよくわからない。ただ獄里のね、獄屋の番をしていた人たちがの目がくらまされて、目が見えなくなっている状況の中で、見つかりがやってきて鍵を開けて、人たち全員、今回はペテロとヨハネだけじゃありません、全員です、12人全員を表に出して、また鍵をかけていなくなったんです。で、まあ、いなくなる前に人たちに主の命令を伝えるんですね。どういう命令だったかと、言って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をすべてことごとく語り続けよと言ったの。下の中にですね、語りなさいというところは、 語り続けよということだということが書いてあります。語り続けなさいと言った。それにしてもですね、サドカイ派の人たちがここで人たち全員を捕らえて、牢獄に入れるわけです。留置場、牢獄に入れるわけですけれども、サドカイ派の人たちっていうのはどういう考え方を持ってたか覚えていますか。覚えてますかとか言うとちょっと大学の授業みたいで非常に申し訳ないんですが、覚えていますか。サドカイ派の人たちとパリサイ派の人たちっていうのは基本的な考え方が全然違いました。サドカイ派の人たちは見つかりはいない、復活もない、復活もなかったらどうやって人間は救われるんだろう。彼らは人間の救いということを基本的に信じてなかったということです。霊はいない、霊もいない、見つかりもいない、復活もない、これがサドカイ派の考え方であった。それに対してパリサイ人、イエス様がもう仇敵のごとくですね、忌まわしいパリサイ人というふうに言ったパリサイ人たちはですね、実はイエス様と考え方が非常に近かった。どうしてかというと、イエス様はパリサイ派の学者の一人だったと言われているんです。霊は存在する、見つかりは存在する、復活は存在する、これがパリサイ派の人たちの考え方だった、イエス様がパリサイ派の人たちと対立なさったのは仲間内だったからなんですね。ある意味で仲間内の傲慢ということにイエス様は、それを指摘なさったわけです。ここでところが、この使徒の働きにおいてはですね、あんまりパリサイ派と使徒たちとの対立というのは出てこないんです。むしろサドカイ派の人たちが、使徒たちを攻撃する、迫害するということが出てくる。どうしてかといったら、イエス様復活したと言ってるからなんです。イエス様復活したっていうふうに言うことがサドカイ派の人たちにとってはもう我慢できない、そんなことあってはいけないということであったからです。ここでまたですね、天の御使いが使わされて弟子たちを獄屋から出したということになると、もう御使いなんかいないって言ってた彼らにとっては決定的な打撃となる、そのようなことが起こったということです。旧約聖書、新約聖書を通してですね、聖書は天の御使いはいるのだということをずっと語り続けているんです。神様がいるだけじゃなくて、天の御使いはいて、私たち一人一人に使わされているというふうにイエス様は言っています。イエス様はこれらの小さい人々を決して見下げたり見下したりしてはならない。なぜならば、彼らの天の御使いがいつも彼らのそばにいて、天の父なる神様の御顔をいつも仰ぎ見ているからだというふうにイエス様はおっしゃった。小さい私たちのところに一人、小さい私たち一人一人のところに御使いが使わされていて、その御使いがいつも天の父なる神様の御顔を見て、どういうふうにしてこの人を助けましょうか、どのようにしてあなたはこの人に祝福をもたらそうとしておられますか、どういうふうにしてこの危険からあなたは救おうとしておられますかと言って、いつも父なる神様の顔を見上げて私たちのそばにいて支えてくれている、それが天の御使いなんだとイエス様は教えておられます。ここでもその天の御使いが使わされて人たちを救い出した。しかしそれはただ救い出したということではなくて、救い出す目的があったのであります。どういう目的だったか、それは行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語れということであったのです。イエス様が天に帰られてから命の言葉を語れという命令が出てきたのはここが初めてであります。イエス様は弟子たちに、あなた方は聖霊を受けて力を受ける父の約束を待てとおっしゃいましたけれども、命の言葉を語れという具体的な命令が与えられたのはここが初めてであるのです。後にコリントに伝道に行ったパウロも主からですね、恐れないで語り続けよ、ここに私の民がたくさんいるという、そういう命令を受けていますけれども、命の言葉を語る、 これが主からの命令であったわけです。で、皆さんここでちょっと考えてみたいんですけど、御使いが現れたわけですね。御使いが現れた。御使いが自分で命子の言葉を語ればいいじゃないですか。御使いがせっかくやってきたんだったら、御使いがやってきてですね、人々に命の言葉を直接語ったらいいと思いません？ダメですか？ダメダメ。なぜダメですか？なぜダメなんでしょうか？何かご意見があれば。ああ、なるほど。御使いは気づかせる人であって語る人ではない。うん。そうですね。そうだと思います。何か意見ありますか？
人間の自由意志に反する。
ああ、人間の自由意志に反する。御言葉を語るっていうことが人間の自由意志で行われなければいけない。なるほど。そうだと思いますね。そうだと思いますね。実はですね、御使いは命の言葉を語ることができないんです。いや、もちろんおっしゃった通りだ。おっしゃった通りだ。御使いが気づかせる、そういう働きを持っている。神様からのメッセージを伝えてくれることがある。だけど御使いには命の言葉を語ることができないんです。なぜでしょう。なぜか、御使いはですね、絶望しないからです。御使いが死なないからです。この肉の体を持ってないからです。罪に支配されてないからです。だから命の言葉を語ることができない。じゃ、命の言葉を語るっていうのはどういうことか。それは絶望する人間、必ず死ななければいけない、この肉体の死を必ず経なければいけない人間、死を恐れる人間、だからこそ、また罪を犯す人間、だからこそ命の言葉を語ることができる。これ不思議ですね。逆じゃないかと思いませんか？ねえ、逆だと、お前が言ってることは変なんじゃないかっていうふうに皆さん感じるかもしれないけど、実はそう、私はそう思います。命の言葉というのは何かというと、死んだものを生かす言葉です。命の反対の言葉は死でしょ。命の反対語は死ですよね。命の言葉というのは死ぬもの、死んだものに働いてその人を生かすのが命の言葉なんです。死ぬ者の中に働いてその人を生かした、復活せしめる、死んでいたものをもう一度立ち上がらせる、その言葉を経験した者でないと命の言葉を語ることはできないのです。罪の中に死んでいたものでなければ語ることはできないんです。罪の中に死んでいた者のところにイエス様が死んで、罪の中に死んでいた者がイエス様の言葉を聞いて自分の実存が立ち上がる、蘇るという経験をする。罪に死んでいた者が罪から清められて立ち上がるという経験をする。その時に命の言葉を聞いた時に、この罪の身の中にイエス様ご自身が住み始めて生きてくださるということを経験し始める。今度はそのものが、そういうかつては死んでいたものが語り始めるんです。かつては死んでいたものが語り始めたときに、今死んでいる人たちが、霊において死んでいる人たちがその言葉を聞いて生かされる。命の言葉を聞くときに、語る者の中に生き、その中に住んでおられるイエス・キリストが聞く者の中に 生き始める、これが命の言葉の働きであるのです。肉の弱さ、肉の限界、肉の塩になっていることが命のチャンネルになる、これ非常に不思議なことです。使徒の働きの中で最大の働きをした人といえば誰でしょうか。それはペテロでありパウロです。ペテロとパウロです。でもどうして皆さん、どうしてペテロとパウロが命の言葉を語る最大の働きをしたと思いますか。12人の弟子たちの中ではペテロが一番イエス様を否定したからです。他の弟子たちはただ逃げていっただけでした。だけどペテロは命を懸けてイエス様を否定したのです。自分の中に働く罪、自分の肉の限界、肉の弱さ、その弱さを一番知っていたのは死の力を、死の力に一番恐れをののいたのはペテロだったのです。そのペテロの弱さが、ペテロは自分の弱さを隠してこの命の言葉の働きをすることはできなかったと思います。イエス様を語るとき、イエス様の復活を語るとき、彼は自分の弱さを語らずにいられなかったのです。その弱さの中に働いて自分をよみがえらせてくれたイエス様を、よみがえってくださったイエス様、自分のところにもう一度現れて自分を生かし聖霊を添えてくださったイエス様を語らざるを得なかった、それがペテロの説教、それがペテロが語った命の言葉であったに違いない。パウロはどうだったでしょうか。パウロはクリスチャンを迫害しました。一番最初の殉教者となったステパノの殺害に彼は関わっていたのです。自分は殺人者である、しかも主のしもべであるステパノは自分は殺したということを彼は決して忘れることはできなかった。自分の中に働く罪の力、そういう死の力、滅びの力、そういうものから自分は救われたのだということを彼がメッセージを語るときに、それは常にそこに存在していたもう一方の側面であったのです。その弱さが、肉の弱さがイエス様のことを語る、イエス様を語るときに他の人とのチャンネルになるんです。罪の中に死んでいる人とのチャンネルがそこでできる、通路ができるのです。その通路を通してイエス様の命がもう一人の人にこう入っていってくださる。命の言葉を語るとはこういうことです。だから御使いには命の言葉を語ることはできないんです。そういう罪の苦しみを彼らは知らないから、罪の苦しみ、病気の苦しみ、人生の苦しみ、そういうものを私たちは本当に嫌というほど経験するからこそ命の言葉を語ることができるのです。私は、最近ですね、もう本当に家に帰ってきた時に、ああ疲れた、もうありえない、もうバカ野郎とは言いませんけど、バカ野郎という言葉がですね、ここまでこう口について出るほどいろんなことが職場であります。そしてそういう中でもう大体金曜日の夜とかですね、もう疲れ果てて困ったな、この日曜日何か話すことあるかな、もう話すことないよ、話すことないからお休みってわけにいかないよね、じゃ話すことないからじゃあ賛美集会ってわけにもいかないし、困ったっていうようなことがですね、本当にある多いわけです。それはやはり自分の中にある高慢な思いと、それから職場の中にあるいろんな人の思い、そういう中で自分自身がもう本当にジェットコースターを通るような そういう状態になる。それは私の肉の弱さです。私の傲慢です。でもじゃあね、自分の傲慢を感じるから、肉の弱さを感じるからメッセージを送ることができないかというと、実はそうではないのです。自分の弱さ、自分の肉の限界、自分の罪、それを本当に意識するのです。意識するから、意識するからこそ、そういうものに注がれるイエス様の恵み、愛、憐れみ、慈しみ、それを告白せざるを得ない。聖書の言葉を毎日また送るのを再開するようになって、最初はですね、前に書いたやつをそのままもう一遍送ればいいと思って送ってたんで、送り始めようと思ったんですけど、なかなかそうできないことが多いですね。前に送ったもので、ああ素晴らしいなと思うものはそのまま送ることもありますけど、大体書き直します。私がこの元気の出る聖書の言葉の働きを始めて、そして思いがけなく多くの人に読んでいただけるようになって、ここにこの教会に来るようになってくださった方々も、そのメルマガを通して来てくださるようになったわけですけれども、思いがけなく多くの人の共感を得ることができたのは、きっと自分の弱さを隠さなかったからかなというふうに思っています。まあ、いちいちですね、私は今日こういう罪を犯しましたって言って書いてるわけではないですけれども自分の弱さの中にやってきてくださるイエス様、それを告白せざるを得ない。だから私のメルマガは教えるメルマガではなくて、告白するメルマガです。その言葉を通して、もしその言葉によってのを読む人、聞く人の中にイエス様が生き始めるならば、私は本当に幸いです。私の弱さの中に主が働いてくださって、主の働きをしてくださる。命の言葉を語るとはそういうことなんだなと私は思います。まとまりませんけど、お祈りをしたいと思います。天のお父様、私たち一人一人の弱さの中にあなたが働いてくださったこと、命の言葉を通して働いてくださったことを感謝いたします。私たちはあなたに出会い、あなたの十字架のもとに罪の荷を下ろし、本当に神の子とされました。しかし罪の性質がなくなったわけでもなく、罪に誘惑されなくなったわけでもありません。相変わらず傲慢なものであります。惑わされるものでもあります。しかし主様、あなたがいつもあなたの言葉を通してあなたのもとに引き返してくださることをありがとうございます。こんな私たち、主よ、こんな私たちが語る言葉をあなたは用いて、弱さをチャンネルとして、通路として、あなたの言葉を語らせてくださることを感謝いたします。どうぞ私たち、自分の弱さを感じるときにこそ、あなたを告白することができるよう導いてください。弱さを感じるときこそ、あなたが働いてくださいます。外に向かって働いてくださいます。あなたはパウロにおっしゃいました。 私の力は弱さの中に完全に現れると、そのことを私たちが本当にこの生涯を通して体験していくことができますよう導いてください。どうぞ主イエス様、命の言葉をことごとく語れとお命じになったあなたのお言葉を心を本当に覚えて、周囲の方々にあなたの言葉を語っていくことができますように私たちをお力づけてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。さっき歌ったもう一つの実を望まれ賛美しましょう。私のために祈ってくれた人がいました。何人も何人もいました。小さくてまだ何もわからない小学校の時に大きな集会で会うたんびに本当に抱きしめてくれて、エノック君いつも祈ってるよ、本当にその先生は言葉だけじゃなくて本当に祈ってくれていました。もう何百枚っていうですね、何十枚、百何十枚っていうカードの中にですね、カードに小さい子どもたちの名前を書いていつも持ってるんです。そして朝3時4時に起きて、そして山に行って帰ろう、そのカードを見ながら懐中電灯で照らしながら毎日毎日祈ってくれていました。私が信仰を失って神様のことが分からなくなっていたときに、私のために祈ってくれた人がいました。私を神様のところに引き戻してくれた人がいました。私に祈りの言葉を語ってくれた人がいたのです。その愛と祈りによって私は今の私になりました。私も小さくても同じ働きをできるものでありたいと心から願います。ご一緒に歌ってください。